最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
77キロ陽平です。
素晴らしい。
いや、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあダイエットも成功したということで、
ここからですね、もうちょい行けんじゃないかなっていう気がしてい
て、うん、うん、はい、ね、痛いとね、いけますよね。
そう、俺住むと今ラーメン食べないダイエットに成功してるんで。
なるほど。
はい、今ちょっと新しい秘訣を身につけたんですよ。
うん、何ですか？
ラーメン屋の前を通らないっていうですね。
ああ、そういうの大事ですよね。
やっぱ大事ですか？
うん、やっぱり目に入ると、うん、視覚から、あと匂いとか、
うん、
五感で、うん、感じてしまうと、
うん、
とっても好きなものとか魅力を感じるものは、うん、頭で今日までは成功できたのに、見ちゃったか、うん、食べちゃったっていうのね、ありますよね。
いや、わかる。だからもう半径5メートル以内とか10メートル以内になかなか入らないようなルートをちょっとですね、
うん、
見つけましたんで。
うん、素晴らしい。それね、戦略ですからね、それもね。
はい、まあ、なんかたまにはいいと思うんですけど、なんかちょっと最寄り駅とか身近な家のそばで食べ始めると、もう本当止まんなくなっちゃって、
うんうんうん、
最寄りでは食べないぞと、
うん、
いうことを特別食としてとこやっております。
なるほど、素晴らしい。
いや、
じゃあ、何かね、目標に達成したら自分で自分に MVP 賞をあげるとかね。
MVP 賞なんですか、それ？
MVP って、すごい頑張った人たちに贈られる賞があるんですけど、
はいはい、
結構コミュニティとか会社とかでも、
うん、
今年の MVP は誰々みたいな感じで取り入れてるところも多いんですよね。
うん、
うん、まあ、自分にご褒美をあげるって感じですかね。
うん、あげましょう、ご褒美ラーメンをあげましょう。
はい、
さやさんはどうですか、最近は。
最近ここでもお伝えしている、いますけれども、うん、クラファンでやってまして、
うん、
うん、
クラファン、そう、盛り上がってますね。
そうですね、本当に盛り上げていただいていて、今のところ220名ぐらいの方にご支援いただいていて、
うん、
はい、目標金額、資金額まで、あと少しっていうところまで
来ています。うん、あ、そうですよね。今見たら、すごい、もう本当、ラストスパートじゃないですけど、あ、目標、
そうなんですよ、はい、あ、
だいぶ来てるなということで、ぜひ皆さんもですね、いろんなリターン、そう、ポッドキャストの、あれとかも入れたんですよ、リターンに。公開収録、更新会。
そうなんです。公開収録。はい。皆さんに今日ね、これお伝えしたかったんですけども、
うん、
公開収録に来ていただける権利ですね。
うん、
はい。これがとってもお得な感じで、ますので、はい。
ぜひ皆さんチェックしていただければと思いますんで、お待ちしてます。一緒に公開収録みんなでして、その後、懇親会に行こうと。
そうですね。
いう会なんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
はい。で、定員もすごく少なくしてあって、
うん。
うん。で、懇親会まで入れての、込みでの、お値段になっていて、とってもお得になっているので、
はい。
はい。で、私と、安志さんと言いそうになりますが、 陽平さんとね、いつもポッドキャストでお伝えしているようなことを、皆さんで懇親会で、お話ししたりとか、期待していただけると思いますので、でこれリターン出したばっかりなんですよね。
うん、この間、
はい、
そう、毎週追加してるんですよね。なんか
そうなんです。毎週金曜日か土曜日に、ちょっとずつ追加してまして、新しいですね。はい。で、先週追加したばっかりなので、まだひっそりあってあまり知られていないので、
はい、
その知られていない、今のうちに席をね、
あれ、
いただければと思います。
こうやって公開収録と懇親会とかってやるの初めてですか、もしかして。え、
初めてですよ。初めて。いつも私たちはやるやる詐欺になっていて。
ああ、やっぱそう。なんかさ、ずっとさ、やりましょうよみたいな話はずっとしてたけどさ、
うん、
やってなかったのか。
一回、まあ企画まで行きましたが、
オンラインでやってるわけだから、
うん、企画倒れになったことがよね。
いや、いいですね。じゃ、ついに良い出現ということで、うん、はい。参加者の皆さんがいないと始まらないんで、うん、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。
はい。多分、今回、過ぎたら、また数年やらないと思いますので。はい。
やりますよ。はい。よろしくお願いします。
はい。あ、場所ね、弊社の、オフィスがある、東京都港区南青山でやりたいと思いますので。
うん。
お散歩がてらにぜひ来ていただければと思います。
いいですね。ありがとうございます。
はい。で、ページはね、概要欄の方に貼っておきますので、クラファンのページですね。うん、クラファンって、クラウドファンディングっていうものですね。
はい。
略して言ってしまっていますけれども、皆さんにご支援いただいた資金で、これをやるよとか、あれをやるよとか、新商品開発するよとか、そういったものですね。
うん、
で、私の場合は、本を今度出版するので、それを広めるための、支援を皆さんにお願いしているという形で、広告、新聞広告ってものすごく高いんですけれども、それに使わせていただいたり、1000部を中学校、高校、大学、地域の図書館、などに、寄贈して、そこに私が行って、2時間ぐらい、講義をさせていただくっていうようなことも、させていただきたいと思っていて、まあ、そのための活動資金にさせていただくっていう、そういう目的でやっておりますので、ぜひ他にもリターンたくさんありますから、ページをね、見ていただければと思います。
いいですね。はい、よろしくお願いします。
はい。
そしてあれですよね、なんかさやさんテレビもなんかやってるとか。
そうなんですよ。昨日収録ありまして、
はい、
行ってきたんですけれども、
うん、
まだ言っちゃダメって言われてるんですが、ポッドキャストは見えないからいいかなと。
もうここだけのね。
ここだけで。東京 MX っていうね、チャンネルがあるんですけど、地上波なんですが、あんまりご存知な方、少ないかもしれないんですが、
うん、
MX ですね。そこのチャンネルで、杉村太蔵さんっていう方、昔議員だった方ですね。
はいはいはい、杉村太蔵、
どうす。はい。が、MC を務める番組がありまして、情熱料亭杉村っていうんですけども、そこに、行って、まあ、いろいろ、太蔵さんとアシスタントの方とお話をさせていただくっていう形でね、やってみました。
どんな話をしたんですか、うん、今回は。
この本の、お話と、うん、あとは、まあ、いつもの通り価値観に生きるっていうこと。
お
言ってきました。
いいですね。これは、もう、まだ放送日とか決まってないんですか、それは。
放送日で決まってます。
お。
4月の20日の、土曜日ですね。
お、4月20日、来月か。
はい。はい、土曜日の、2時半からです。
いいですね。ぜひ。4月20日ってあれやん。それさ、パーティーやってる日じゃないですか。
そうなんですよ。もう、思いっきり2時半から、パーティーやってますので、みんなでテレビを用意してもらって、はい、会場に。みんなでそれを見て、 っていうのも、プログラムに織り込んで、
なるほど。
やっていきたいと思ってます。
いいですね。それもおつですね。なかなかない機会ですからね。皆さんも楽しんでいければと思います、
ね。はい、もしね。
パティも、クラウドファンディングに載ってるんで、ぜひ皆さん、
はい。そうですね。はい。
チェック。
あと、お席、多分数席まだ残っているかと思いますので、私と、初めましての皆さんも歓迎しますので、ぜひしていただければと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、では、今日はですね、その本の中から、
はい、
ちょっと紹介をさせていただきたいなと思います。
はい。
で、今日すいません。いつにも増して声が、ガラガラ声が激しくなっているので。
そんなことないですよ。
そんなことないですか？
はい。
はい。じゃあ、安心してやりたいと思いますが、この本の中のですね、1章から10章まであるんですけれども、
うん、
一番最後の10章に、やってはいけない投資の落とし穴っていう章があります。
やってはいけない投資の落とし穴。はい。
はい。まあ、失敗する投資ってどういうものですかっていうことですね。9章までは、成功する投資の仕方っていうので、自分の在り方から、こういう状態でやってしまうと、やり方が、いくら素晴らしいやり方でも、難しいですよっていうことで、心と脳の転換、投資脳にシフトする、心はこういう状態で始めるっていうことをお伝えさせていただいていて、その後、プロがやっているポートフォリオマネジメントっていう手法を、個人投資家としてやっていくにはどうしたらいいかっていう話を、やっていて、で、それらは全部成功するための投資、なんですけども、最後の10章のところで、じゃあ失敗する投資ってどういうものですかっていうことを書いて、います。
いいですね。じゃあ今日はその中からっていうことですかね。
そうですね、
はい。
失敗する投資の中から、選んで、3つほどですね、選んでお伝えしたいと思います。
いいですね。よろしくお願いします。
はい。で、まず1つ目ですね、早速いきたいと思いますけれども、
はい、
チャートを読んで投資をする。
チャートを読んで投資をする。なるほど。
はい。
これは、なんなんです。でもチャートとか読んだら、うまくいきそうじゃないですか。
そこなんですよね。このチャートを読んで投資をするっていうのは、投資のやり方の一手法なんですね。で、今ってなぜか日本で投資をすると言ったら、これのことだと思っちゃってる人がすごく多いんですよ。
いや、わかる。なんかなんとか法、なんかテクニカル分析みたいなやつとか。
そうです、そうです。
いろいろあって、なんかそれができるようになったら、こう、インデックスよりも勝てそうになる気がする。
そうなんですよね。なので今投資をやってる人というのは、今言っていただいたインデックスファンドを買って、何もしないで放置しているか、このチャートを見て、売買をたくさんするっていう、そのどちらかに偏っちゃってるんですよね。で、これテクニカル分析っておっしゃる通りで、テクニカル分析というものを使って、売買をすることで、買った値段と売った値段の、差額を自分のところに、持ってくるっていう、まあこれ、専門用語というか、それで、鞘を抜くっていう言い方をするんですけれども。
鞘を抜く。はい。
その価格差が自分のところに入ってくるっていうのは、これトレーディングなんですよね。
ああ、なるほど。だ投資とトレーディングは違うっていうのか。
違うんですよ。で、トレーディングをたくさんやって、その鞘を抜く、その鞘が積み重なって、ある程度の資金を、まあ、彼らは稼ぐって言ってますけれども、稼ぐことができる、そのやり方もあるんですけれども、これ、なかなか身につけるの難しいということと、もともとトレーディングって、 短期投資なんですよね。
短期投資。はい。
短期投資なんですが、
デイトレーみたいな。
そうですね。デイトレーダーとか、1週間で、3日で手仕舞うとか、1週間で手仕舞うとか、いろいろあるんですけれども、とにかくもうすごい短期なんですよね。で、値段が安い、高いっていうのを決めるときに、そのチャートの、値動きを読んでっていうことなんですけれども、私たちのほとんどは、投資をする目的は何かというと、老後のための資金を貯めるっていうのが、まあ、ほとんどの人の目的だと思うんですね。そうすると、今30の人だとすると、60まで30年間あるわけですよね。
そうね。
短期投資やる必要はないわけですよ。
そっか。でも短期の方がやったら儲かるってわけでもないですか。
そこに皆さん騙されちゃってるんですよね。投資の、目的と自分の行動が合っていないと、うまい具合にはいかないんですよね。本当に短期で1ヶ月でこれだけ作るよっていうのが目的の方は短期投資やる以外にないので、これをやるしかないんですけれども、私たちは、20年、30年、まあ、50代の人でも、10年あるわけですから、
そ
この年月を使わない手はないんですね。
なるほど。だから1ヶ月後のにお金増やそうみたいなやり方をしてるわけじゃないでしょと。
そうなんですよ。で、リターンという、自分が、100万円入れたら110万円になったよっていう時の10万円をリターンっていうんですけれども、それが、多ければ多いほど、そしてそれを得る期間が短ければ短いほど、投資は成功すると皆さん思ってるんですよね。で、それ短い期間で高いリターンを得ようとすると、短いリターンで高い損失を得る可能性が高まるっていう、この法則を覚えておいていただきたいんですよね。
なるほどな。リターンを求めようとすればするほど、リスクも増えるよねと。
確率としては、損失を被る確率と、得られる確率と同じなんですよね。それをなぜか皆さん損失を被る確率の方は知らずに、これをやるとこれだけリターンが出るよっていうことに、まあ、そそのかされて、このチャートを勉強して投資を始める方非常に多いんですよね。で、これうまい下手の話ではなくて、これタイミングを取るっていうんですけども、今が買い時とか今が売り時とか、それは、本当にどんなに、優秀なポートフォリオマネージャーでも、必ず外す時があるんですね。
そうね。
毎回毎回100%、合ってるっていうことはないんですよ。で、それも分かっているので、それをやっている方々は、負ける時もある、勝つ時もある。で、総合して1ヶ月で、ちょっとでも増えてればいいんじゃないっていう、そういうところを目的にしてるんですよね。じゃあ、それ、勝つ時が何日間かあって、負ける時が何日間かあって、それを総合したら、残ったらいいですけど、残らないっていう月も、年もあるわけですよ。で、それも、再現性がないので、当たるも八卦、当たらぬも八卦になっちゃうんですよね。今月は、最終的に総合して残ったからよかったなとか、今月は、マイナスの方が多くなっちゃったなとか、それを本業をやりながらやっていくっていうのはかなり大変なんですよね。
ね、だからもうトレーダーという職種になるみたいな感覚ですもんね。
で、皆さん、5時に起きて、チャートを見てなんていうことをやられてますけれども、これ、本当はっきり言ってやめた方がいいです。
なんか、これ結論的に、
うん、
チャートは読まなくていいってことなんですか？
チャート読まなくていいってことです。
なんか、でも、投資信託とかでもさ、チャートとか出てるじゃないですか。
うん、うん。
それは無視
ってことです。読まなくていいということです。助けの一つにはする。助けの一つにはするんですけど、うん、これに頼ってやるっていうのは、うん、もう本当に目的と全然違うし、短期で、これも本当に覚えていただきたいんですけど、
うん、
短期になればなるほど、高いリターンを求めれば求めるほど、損失が拡大する確率も増える。
うん、
ので、それでもいいんであれば、やっていただいていいんですけれども、それで良くないと思いますので、そしてそんなにね、今週は、勝ったよかった、今週は負けたっていう、そういうぎっこんばったん、何ですか、ジェットコースターのような、投資生活をしたいのであれば、いいですけども、それはね、やっぱり目的ではないですよね。
そういう意味で、この次の話、2番も関係あるやつなんじゃないですか。
そうですね、2番も関係あります。ありがとうございます、2番目として上がりそうなものを購入しておくっていうことですよね。
いや、これもちょっと俺思うんですけど、やっぱ上がるやつ買いたくないですか？
うん、そうですよね。で、これ、ソニー上がりそうだな、今年、新商品も出るし、出て買いました。で、何ですかね、トヨタもなんか EV 出すからいいんじゃないって言って買いました。
はい、
で、なんとか製薬も新しい薬出るから買いました。みたいな感じで、上がりそうなものを順番に買っていくとどうなるかというと、自分は今この10社に投資して投資をしています。
うん、
この10ファンドに投資をしていますってことになりますよね。
うんうんうん、
ファンドで言うと、高配当のファンドとか、今後、経済が、上向くときに、このファンドは上がりますよっていうものとか、
うんうんうん、
っていうものを一つ一つ買い足していくと、どうなるかというと、家でも、まず最初にトイレとキッチンを作って、1DK の、そこの 1DK の家に、後から部屋を継ぎ足していく。
はいはいはい、はい。
と、どうなるかというと、動線が非常に悪い、住みやすくない家になるじゃないですか。それと同じで、一つ一つ関係性を考えずに、買い増していくと、最後に出来上がった自分のカバンの中、ポートフォリオって言うんですけど、その全体で見たときに、最適なものではない状態になっちゃうんですね。
ああ、そういうことか。だから、なんか、個別の上がりそう、下がりそう、上がりそうみたいなやつよりも、全体の美しさみたいな方が大事っていう。
そうそう、そういうことなんですよ。
なるほど。これは盲点ですね。
そう、これ本当に盲点で、今自分のカバンの中に、これとこれとこれがあるから、これ買っても同じだよねっていうのとか、同じものを2個買っても必要ないじゃないですか。買い物に行って、じゃあ、今日は生活用品を買いましょうって言ったとして、もうシャンプーとコンディショナー買ってカバンの中にあるのに、またなんか違うシャンプーを買う。で、売り場に行って、あ、またシャンプーいい感じだから買おうって言ったら、カバンの中にシャンプーがシャンプーばっかりになっちゃう。
シャンプーばっかり、そんなやつおらんやろ。
いや、本当にこれ皆さんやってるんですよ。今こういうやり方で、こういうもの今持ってるで、持ってますけど、どうですかって見せていただくと、本当にシャンプーばっかりじゃんっていう方、本当に
いや、でもさ、ちょっとわかるのは、いや、上がりそうだと思ったら、やっぱ、多めに持ちたいというか、なんか、上がりそうと思うやつだったらね、そこにベットしてた方がいいじゃんと思っちゃうんだよね、やっぱね。
たくさん持ってたらそのうち1個ぐらいは上がるだろうっていう心境なんですよね、これ。シャンプーさっき1個買ったけど、もしかしたらこのシャンプー使えないやつかもしれないから、その時のために2個目も買っとこうかなっていう、そういう心境で、たくさん同じようなものを買ってしまうんですけれども、これ弊害何かというと、上がる時は上がりそうなものを買っているので、上がる気は上がるけど、下がるときは全部一緒に下がるんですよね。っていうことは、持っているカバンの中身が全部使えないものだけになっちゃう、使えないものばっかりになっちゃうっていう買い物をしてるっていうことなんですよね。
なるほどな。
その関係性がすごく重要で、持っている中身の。一番、分かりやすいのは、これから経済が発展していくときに、上がりそうなものを、例えば今一つ持っているとしたら、もう一つ買うとしたら、同じタイプのものではなくて、経済が後退期に入ったときに、踏ん張れる銘柄を持っておくと、ああ経済が、ああ私は、今年経済上向きになると思いましたけれども、なんか後退期に入っちゃいましたってなったとするじゃないですか。そしたら経済の回復期に、上がる銘柄を2つ持っている人は2つとも下がっちゃうわけですよね。
そうね、同じような動きをするっていうことなんですよね。
ですけど、後退期に、頑張れるものを1個持っていたら、みんなが下がっているところ、私が持っているこの一つの銘柄はそんなに下がりませんでしたっていうことになるんですよね。そしたら自分の投資の成績というのは、一個一個の成績がガッチャンコされたものですから、一つで、損失を被っても、一つが、ちょっとでもプラスになっていれば、その自分の成績は平均になるわけなので、例えば、日経平均は10%下がりましたっていう時でも、私のファンドの成績は、マイナス3%で、大丈夫でしたみたいな、そういう、カバンの中身にすることが重要なんですよね。
これだから次の話、これ4番のやつかな、もういたような感じなんですかね。
そうです。そうです。それとつながっています。4番目、投資信託はたくさん買っておく。
なんかこの投資信託こそ、なんだろう、個別じゃないから、なんか分散されてるから、そもそもね。だからいろんな投資信託を持つことイコール、結果的にこう分散につながるんじゃないかみたいな感じのイメージがあるんですけど、そういうわけじゃないっていうことなのかな。
そういうわけじゃ全然ないんです
そ
よ
うい
ね。
うわけじゃ全然ない。
本当に全然なくて、本当に、クローンなんじゃないんですかっていうぐらい、全く同じと言ってもいいようなファンをたくさん持ってる方もいらして。
ああ、そういうこと？だからなんか、同じような値動きするような、
そうです。
投資ばっか持ってるみたいな。
例えば、証券会社 A 社が出しているテクノロジーなんたら成長ファンド持ってます。で、B 社が出している、フィンテックファンド持ってます。で、3つ目、C 社が出している半導体なんたら持ってます。で、D 社が出している AI 持ってます。これ、結局、全部、中身を見ると、同じような会社を買ってるんですね。
なるほどな。そういうのとまた、さっきこの間のなんか、オールカントリー的な S&P みたいなやつも同じような値動きするみたいな感じになってるかもするわけ。
そうです、そうです、そうです。オールカントリーと、S&P、オールカントリーの中は、半分が米国株ですから、 まあ、それ以外の半分は違う国を入れていますけれども、これ2つ買う必要は全くないんですよね。オールカントリーの中に入っているから。で、その関係性と、何にどれだけ、配分するかっていうところで成績が決まるので、オールカントリーの中に半分入っているものをもう1個買ったら、オールカントリーっていうのはベストパーセンテージでプロがやっているんですよね。それを自分で米国株への配分を、増やしちゃってるっていうことになるんですよね。なので、それやってリターンが増えるかっていうと増えないので、なぜならば、自分の成績は買ってるものの平均だから。
なるほどな。
積み上げじゃないから、積み上げなんであれば、同じもの何個買っといても、1個からこれだけ、2個からこれだけ、2個目からこれだけって積み上がっていきますけれども、投資は自分が10個持ってたら、10個のリターンの平均が自分の資産が増える額になるんですよね。
いやー、これはポイントですね。なんか。
そう、そこがポイントなんですよ。
みんなというか私もそうだけど、ね、上がるものたくさん買っとけばいいじゃんみたいな感じで思っちゃうか
そうそう、どれか買っとけばね、どれか当たるみたいな感じでね。
平均が大事ってことですね。
そうです。平均が大事といえば、事実として自分の資金が、投入した資金がどれだけ増えるかっていうのは、100万円をじゃあ10個の銘柄に、10個のファンドでもいいんですけど、入れたとしたら、1年経った時にどれだけ増えますかっていうのは、その10ファンドの成績の平均が5%だったら、100万入れたら105万になりますよっていうことなんですよね。なので、平均取られちゃうんで、10%のものを10個買っても平均は10%でしかないじゃないですか。
なるほど。ああ、確かに。
で言ったら、10%のものを1個買ってても同じなわけですよ。じゃあなんで2つ以上買うんですかって言ったら、10%プラスの時、人と10%マイナスの人を入れておくと、さっき言った、自分の想定外の環境になった時にも、その中でバラバラになるものを持っているから、どういう環境になっても、私が持っている中の人たちのどれかはプラスになるんですよっていうポートフォリオが出来上がるんですよね。わかりますかね、今。
いや、わかる気がします。で、これ、なんか、いや、なんかすぐ言ってることすぐ、なんかいろいろつながってるなっていう気がしてきていて。
そうなんで
そ
す。
れ
同
が。
じことをいろいろな角度から言っているんですけれども、
そうです。
なので、こちらですね、本の中に、説明を入れて、おいたのと、あと、私が書いた説明は、結構カットされちゃってるんで、紙面の関係上ですね。
そうね。いや、でもこういうことをすごい伝えてくれてる本
そう
っ
で
て、
すね。
いや、めちゃくちゃ、なんかね、今までにはない視点もたく
いや、
さん。
カットされちゃってるんで、言いたかったことは、クラファンの中で、解説セミナーっていうのを入れてるんですよね。なので、そちらも、ぜひ、来ていただいて、解説を聞いていただければ、今ちょっと、すごくお急ぎで3つだけ紹介しましたけれども、こちらの解説セミナーでは、一つ一つ、もう少ししっかり、解説していくのと、今お伝えしたことが、なるほどねって腑に落ちるためには、1章から9章まで読む必要があるんですよね。そうすると、すごく、スムーズに理解していただくことができるので、そこから、1章から解説をしていきますから、この10章に来た時には、もう、読んだらすぐ、あ、そうだよねって分かる状態になっているはずなので、ぜひそちらもね、本気でこれ自分のものに、したいという方は、ぜひそちらにも来ていただければと思います。
いいですね。すごいね、人気で、結構、みんな買ってるリターンの一つですよね。
そうですね。 これ、人生デザイン構築学校で、7ヶ月かけて学んでいただく、カリキュラムを一冊に凝縮してあるので、
うん、
本当に価値としては、これ1600円かなんかなんですけども、
うん、
それの10倍、100倍以上価値を受け取っていただけると思いますから。
いや、そうだ、皆さんがね、日頃扱ってるお金というか投資していこうと思ったら、本当に100倍とかっていう話じゃない額になってきますもんね。
うん、うん、そう、そう、自分で、言うのもなんですけれども、うん、それくらい入れましたので、ぜひね、本の方を手に取って、この、やってはいけない投資っていう最後の10章のところですね、
うん、
しっかり読んでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
いや、めちゃくちゃ貴重な本で。あとなんか、お知らせ事項とかはないですか？クラファンぐらい？
そうですね。クラファンぐらいですね。あ、あとはですね、人生デザイン構築学校の中で、短歌というものをね、ひっそり作っているんですけれども。
何ですか？
短歌っていう、そう、総合大学で、総合科とか短歌ってあるじゃないですか。
びっくりしたら、五七五とかの短歌かと思いました。
ごめんなさい。単純な単に、科目の科ですね。
はいはいはいはい。
で、実は、人生デザイン構築学校は、三つの柱って言っているんですけれども、
うん、
最近三つの柱を一つずつ学んでいただくコースとかを作ったんですよ。うん、で、その、うちの一つの資産形成、だけを学んでいただく、ファイナンシャルマスタリーというコースがあります。
ファイナンシャルマスタリー、はい。
うん。で、それは、人生デザイン構築学校で学んでいただく、まあ、この本の内容に、行く前の基礎知識を重点的に入れてから、こちらの本題に入るっていう、すごく、こう、優しいプログラムなんですけれども、
うん。
はい。それの、募集が、始まってますね。
うんうんうん。
はい。なので、そちらの方も、紹介サイト貼っておきますので、うん、ぜひ、ね、見ていただければと思います。
いや、いいですね。今回のね、この本、いいきっかけにしていただけたらね、みんないいですよね。
そうですね。はい。あと、リターンの中に、今、お伝えした、金融経済用語、
うんうん、
用語を、解説した、動画が、15分ずつの動画が20分届くっていうね、20本届く。はいはい、そういったリターンも、ひっそりと、新規で追加していますので。
素晴らしい。
はい。あと、それで言うと、中庸思考ですね、
うん、
これだけを学べるっていう、コースの動画だけバージョンっていうのもリターンにありますので、リターンね、最後までこうスクロールしてたくさんあるので全部見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。いや、なんかやっぱ、はい、この機会を
生
かしてほしいですね。
はい、
はいはい、めちゃくちゃ学んで成長できる機会だと思って、うん、はい、
本当にお金のことはね、資本主義では、生きていく上では欠かせないものなので、ぜひ正しい知識を身につけて、正しくね、賢く、守って増やしていっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。次回ですね、このやってはいけない落とし穴、続きのね3つをお届けしたいと思います。
はい、
はい、ではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。